専門と
雑記者
ドリーム&カオス。
さあ始まりました、専門雑記者ドリーム&カオス。パーソナリティの雑記者カトゥーです。こちらの番組は SNS からの出会いで始まった専門と雑記者がお届けする音楽バラエティ番組となっております。専門さんは山口県にお住まいの方ですので、私たちがまだ知らないたくさんの素敵な情報で活躍するアーティストさんを紹介いただけます。皆さんお楽しみください。では早速専門さんにバトンタッチしたいと思います。専門さん、
はい、ザキモさん、川崎 FM お聞きの皆さん、こんにちは、専門でございます。専門雑記者ドリーム&カオス、今月も前半戦は私専門がこちら山口県よりお届けしたいと思います。と元気よく始めたような感じでございますが、暑いです。リスナーの皆さん、今年のこの夏の暑さ、シャレにならないですよね。こちら山口県でも毎日のように熱中症警戒アラートとかが、出ておりますので、おそらく関東にお住まいのリスナーの皆様はそれ以上に暑すぎる夏をもう毎日お過ごしになられてるのではないかと思います。本当皆様お疲れ様です。で、例年であれば専門くんは仕事の休みの日とかを使っていろんなイベントとかお祭りとかにいろいろと足を運んだりするのが趣味なんですけど、さすがの専門くんも今年のこの暑さにはちょっと下手に日中とかに屋外に出ると本当にちょっと危ないんじゃないかと思ったりしてるので、なるべく日中は部屋で過ごすようにしています。で、リスナーの皆様は、適切な空調クーラーの使用、そしてこまめな水分補給、こちらを、行っていただいて、なんとかこの暑すぎる夏を乗り切っていただければと思います。で、あまりお祭りとかには参加していないとお話しましたが、実は一つ先日ちょっと行った企画がございまして、山口県防府市の防府天満宮、こちらで行われた満冬の夕べという、ものにお邪魔してきました。学問の神様菅原道真公を祀る防府天満宮ですが、毎年8月3日から、3日間、道真公の、誕生日を祝う御誕辰祭というものがございまして、こちらに合わせてぼんぼりの光で境内そして石段等を彩る満冬の夕べというものが行われます。で、僕はこの3日の点灯式にちょっとお邪魔してきたんですけど、こちらちょうど、夜の19時に、約2000個のぼんぼり一つ一つに、ろうそくを灯していきまして、ボランティアとかが、で、これがまた非常に美しい光景が繰り広げられておりました。で、僕この様子なんかをちょっと写真とかに撮って自分の SNS とかにアップしたりしたんですけど、こちらね、もし興味ある方は専門くんの SNS あるいは防府天満宮満冬の夕べで検索をかけていただければ、その美しい風景をお楽しみいただけると思いますので、ぜひ皆さんご覧になっていただければと思います。ですね、今回は主に8月後半に行われるお祭りをちょっと2つぐらいお話ししてみようかと思うんですけど、まずはですね、柳井市のこちら蹄という場所に、柳井市の蹄地区という場所にございます大たらし姫八幡宮という場所で行われます蹄八朔大踊りという、こちら盆踊り大会ですね、こちらをちょっとご紹介したいと思います。こちらは柳井地方の最後の盆踊り大会として約200年近く続く豊作を祈願する風鎮祭ということだそうです。 この盆踊り大会の特徴はですね、山口県内にも今いろんな盆踊り大会がありますけど、その中でも最大規模の大きい矢倉、こちらが建てられるのが特徴となっております。これがですね、通常の盆踊り大会の矢倉の2倍ぐらいの大きさがあるんじゃないですかね。でこちら、あの短冊とか、あのいろいろな、5色のテープとかいろんな飾り物で彩られた非常に迫力のある矢倉を囲んで盆踊りを楽しむことができます。これ非常にインスタ映えする盆踊り大会ではないかと思っております。ぜひこちらはですね、ぜひ映える写真が撮れるインスタ映えできる、あの柳井市ふるさと観光大使の、あの専門君としては非常におすすめできる盆踊り大会だと思いますので、ぜひこちらチェックしていただければなと思います。開催日が8月26日の19時から21時、大田らし姫八幡宮、柳井市、ひずみで行われます。ただですね、このひずみ地区という場所は、あの柳井市の中でも少し郊外、ちょっとあの山奥の方にある場所でございますので、ちょっとあのアクセス少し難しい場所かもしれないんですけど、ぜひこちらチェックしていただきたいお祭りの一つです。でもう一つがですね、脇町、そして、小瀬川という川を挟んだ、お隣広島県の大竹市、この2つの都市を、またいで行われる大竹脇川祭り花火大会というものをご紹介したいと思います。こちらがですね、その小瀬川というところから、まあ、花火が打ち上げられる、まあ、水中花火大会なんですけど、この小瀬川というのはあまり川幅が大きくない川でございますので、もう目の前で花火が打ち上がる非常に迫力のある、あの花火が楽しめる水中花火大会ということです。でおそらくこれは山口県内で行われる、あのもう最後の方の花火大会の一つではないかと思うので、ぜひ山口の最後の夏を、あの楽しんでいただける、花火大会だと思いますので、ぜひこちらもご覧になっていただければと思います。こちら開催日が8月28日、そして、好天の場合は29日に順延で、両日とも開催できない場合は中止となりますのでご注意ください。こちら8月28日に、開催場所が、あの小瀬川の、大和橋下流というところですかね、に、行われます。でですね、ちょうどこのドリーム&カオスを放送している、多分今日8月10日ですかね、おそらくですね、今僕は名古屋にいますなんで今日この8月10日僕名古屋にいるかと言いますと、実はあの長渕剛さん の, あの名古屋公演に行くために、今ちょうどこのドリーム&カオスが放送されているこの時間帯、今これを収録しているのがあの8月5日土曜日なんですけど、順当に、問題がなければおそらく僕今名古屋でこのドリーム&カオスを聞いていると思います。せっかくのね、夏なんで、ちょっと暑い夏ではございますけど、やはり僕もこのいろんなイベント、いろんなライブイベントとかね、行きたいと思いますので、ちょっと名古屋の夜を楽しんでいきたいかなと思っておりますさて今月の専門くんピックアップアーティストですが、岩国市を拠点に活動されておられますジャズシンガーの倉本理沙さん、あのその倉本さんのナイトカーニバルという曲をご紹介したいと思います。倉本さんは岩国市を拠点に、あの全国で、活動、全国を、拠点にいろいろと活動されておられるジャズシンガーなんですが、今回ご紹介するナイトカーニバルは岩国城下町サロンというホームページ、こちらのために書き下ろされた曲ということだそうです。でこのホームページで BGM として使われているのはあのインストバージョンなので、今日おかけするのはこの倉本さんのボーカルが入っているボーカルバージョンでございます。これは非常に貴重な音源だと思いますので、ぜひ皆さんこのレアな音源をお楽しみいただければと思います。 それでは専門雑記者ドリーム&カオス前半戦は私専門がこちら山口県よりお届けいたしました。この後は雑記者さんにマイクをお返ししたいと思います。それでは皆さんお聞きください。倉本梨沙さんでナイトカーニバルボーカルバージョン。
専門さんありがとうございました。山口県からここ川崎まで音楽を直送いただいてとても新鮮な気持ちで曲を聴くことができました。地方で活躍をされているアーティストさんもたくさんいらっしゃいますから、このラジオを聴いている皆さんもぜひ僕と一緒に様々な音楽を楽しんでいってください。さあここからはザッキモのコーナーとなります。今回も企画ものとなっております。楽しみにしていてください。題してザッキモプレゼンツ音楽的にも面白い真夏の曲スペシャル特集。はい、ということで今回ザッキモが音楽的にもこれはと思う楽曲を皆さんに紹介したいと思います。まずは楽曲から先に聴いていただこうかなと思っております。この夏にもぴったりの楽曲、大原さくら子さんで真夏の太陽。はい、お聴きいただいた楽曲は大原さくら子さんで真夏の太陽でした。まさに元気な夏といった感じの楽曲だったんですけれども、ここでザッキモ的音楽のことにも注目したいと思います。作詞作曲編曲、こちらの楽曲大御所であります亀田誠治さんです。亀田誠治さんといえば日本の有名音楽プロデューサーでもあり、東京事変のメンバーでもあるベーシストさんです。こちらの楽曲真夏の太陽にもやはりさすがといったですねテクニックが隠されているんですけれども、こちら今回は特にサビをですね注目してほしいと思います。こちらの楽曲なんですけれども、サビが2回繰り返されています。そして折り返しのですねサビ、折り返しというのは2回目ですねのサビでですね、ちょっとこれ雰囲気が変わったな、ちょっと切ないなと感じた方いらっしゃいませんか？実はこれコードが変わっているんですね。コードというのはギターとかピアノとか演奏するときに鳴らす複数の音のことを言うんですけれども、このですね音が変わっているんですよ。ちょっとですねピアノで解説してみましょうか。こちら最初のサビの部分なんですけれども、これ元気なですねメジャーコードというので始まるんですね。明るい感じの音ですね、こういう明るい感じの音から始まるんですけれども、なんとですねこちら折り返し2回目のですねまた繰り返しのサビのところでですね、なんと切ないマイナーコードというのに変わっているんですね。こちらちょさっきのと比べるとちょっと暗くなったの分かります？もう一回ちょっと明るいの流しますね。こっからこのですねメジャーからマイナーに変わるというですねちょっと音楽的なやつなんですけども、それに変わっているんですね。そしてですねそれだけじゃなくて、サビの部分でですね最初はこう明るい感じで、こう元気いっぱいな感じでですねコードが変わっていくんですけども、このですね折り返しになるとちょっと変わってるんですよ。ちょっと一回聞きますね。こうですねどんどん音がどんどんちょっと下がってきているような感じでですね変わってきていて、同じねサビを繰り返しているんですけれども、ちょっとですね雰囲気を変えるというテクニックを使っているんですね。なんとですねこれで2回ねサビは来ても、あまた同じ感じでみたいな感じでこう飽きないというですねテクニックを使っておりまして、しかもですよ、これ2回目にこうまたちょっとサビが来るんだけれども、ちょっとそれを予感させるようなね音をね1回目のサビのですね最後の部分でですねちょっとニュアンスをこう出しているんですね。というのもディミニッシュというですねコードがありまして、なんじゃそりゃっていう話なんですけども、そちらがですねちょっと不安にねさせるようなこう音というものでありまして、それがですねこういう音ですね。ちょっと不安な感じになりません？こちらの音を1個挟むことによって
聞いてる人がね、ん？ってちょっと緊張感をですね、持たせるような音をこう入れてるんですね。なので、こう、聞いてる人がですね、本当に繰り返し聞いても、あれ？なんかちょっと違うっていう風なですね、こう、聞いてる人がこう流さないで、なんだろうっていう風にですね、こう聞かせられるようなね、部分をたくさん用意しているというですね、楽曲になっているんですよ。それをちょっと踏まえてね、ワンコーラスぐらいもう一回聞いていただきたいなと思うので、ちょっと皆さん聞いてみてください。はい、皆さんわかりましたか？夏のね、元気の中にこうちょっと甘酸っぱい、こう切ないですね、エッセンスがこう散りばめられているんですけれども、こうやってね、こう聞くと音楽ってめちゃめちゃ考えられて作っているんだなっていうことがですね、少し触れられたかと思います。音楽を聴くことが好きな方はもちろん、音楽のですね、制作をしている方はぜひぜひこういうものを参考にして制作をしていただくと、また新たな楽曲制作が生まれるのではないでしょうか。ぜひぜひ皆さん、いろんな曲を聴いて探してみてください。以上、ザッキモプレゼンツ、音楽的にも面白い真夏の曲スペシャル特集でした。はい、ということで、あっという間の30分ありがとうございました。専門さんもですね、おっしゃっていたんですけれども、ね、とにかく暑い暑い、水分補給とかね、こまめにしたいとか、あとね、睡眠とかもね、やっぱり大事って言いますから、しっかりね、とって夏本番をですね、楽しく迎えていただきたいなと思っております。僕もですね、花火大会とかこうお祭りとかね、時間があればね、行きたいなと思っているので、ぜひですね、おすすめの場所とかね、ありましたら皆さんですね、教えていただければなと思います。ということでね、皆さんもね、この夏をいっぱい楽しんでいただきたいという楽曲を最後に聞いてお別れしたいと思います。曲はホワイトベリーさんで夏祭り。それでは午後も張り切っていきましょう。またねー。